とりあえず今回はルスタについての全体討議ということで、ルスタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
卒生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスタと接するかということについてちょっとお話をしていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く潜るためのきっかけとしてルスタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあんまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。じゃあ、建築系ラジオの、収録をですね、始めさせていただきたいと思います。あ、乾杯ですか？
乾杯です。
ごめんなさい、僕全然勘違いです。
はい、
じゃあ、乾杯の温度をですね、取っていただくと、ほら、審査委員長の小島さんからよろしくお願いします。
じゃあ、マイク。
はい。今、受賞者の人たちが合流しました。なかなか波乱万丈の審査でしたけれども、おめでとうございます。まずは乾杯です。はい、おめでとう。さんというのが一番インパクトがありましたね。プレゼンテーションにはいろんな方法がある、こっちも勉強になるような審査会です。
僕は小島さんの最後、なんか3作品に出した時になんかすごいクリティックをされたなと思って、最初に、平さん の、まあ、はい、ファッションに、はい、すごい共感されてるといい、うん、それから、工業化住宅の可能性を言及し、はいはい、かつ最後にでも、自分は揺るがない、富永さんに入れるという、あれがやっぱりもう全てを決定したような、なんかそんな感じがしたんですけど、はい、あそこら辺のこう、まあ、状況ってどういう感じだったんでしょうか？
建築系ラジオどのやつが聞いてるのか分かんないから怖いんですけど、今年は、この卒系イベントが、下級生に及ぼしている影響を相当真剣に考えて何をやろうかとは思いました。だからなんていうの、真似をしてもいい案という意味では、ちょっとね、バランスを取りすぎたかもしれない。うん、でもそれはそれで大事なことだと思うようになりました。切り口だけで言うんだったら他の案もいっぱい押せるんだけれども、それは具体的には個別に言った通りで、日本にも日本さんも来年ああいう案がいっぱい来たら怖いですよね。
なるほど、なるほど。
うん、吹き出しだらけになっても困りますよね。それからやっぱり原稿一致してくださいとかね。それでね、本当は残念なのは京都大学のビルディングプランのプランのサンプリングをしてた人が、もうちょっと何か言うのかと思ったら何も考えてませんだったから。そうすると。ベスト10に入っても入れなかった人に失礼みたいになっちゃうもんね。でファイナリストの中では彼が一番可能性があるのかもしれないと一瞬思ったんだけれど、だからポートフォリオまでよこせって言って丁寧に見て、でもあんな答えだと、ちょっとね、なんで で嘘で嘘つかなかったんでしょうね。
あのなんか我々の中ではやっぱりこうコラージュにとどまっていて、リサーチとコラージュにとどまっていて、あの要するにこうコラージュシティみたいなところまでだけど、それの次の一歩がほとんど見出せないというか、あの、まあ、サンプリングしたところで終わっていたのがすごく残念で、もう一つ何か出してくれたらちょっと面白いのにっていうところはあったんですけども、
なんかね、なんかあるんじゃないかという思わせぶりって意味では成功してんだけど、あのさすがに仙台のあのヒアリングは厳しいですね。バレちゃいますね、そういうのは。
あとあの最後の、まあ、あの富永さんの案なんですけども、富永さんの回答のドローイングが結構印象的じゃないかなと思ってたんです。で最後まであまりドローイングに関しては言及されなかったんですけども、あのドローイングはやっぱりあの、まあ、ちょっとプランニングと乖離しているところはあったと思うんですけども、あのプレゼンテーションの綺麗さという意味ではかなり効いてたのかなと思ったんですけども、あのどこら辺を押されたという感じですか。
ドローイングはね、確かにすごい綺麗だったんですけども、はい、あれあの模型がなかったら逆に押せなかったと思う。なんていうんでしょう、そういう意味では最後に空間としての辻褄と落とし前ってドローイングじゃわからないんですね。あの特にあのスケッチパースみたいなやつは、はい、あの彼女は逆に模型写真はもう全然使わないでドローイングだけで語りきったんだけれど、その辺 の, あの自分の案を何と何とを使って見せるかっていうのはちゃんと考えられてるような気がする。そうじゃないと、なんか最後のそういう風で言ったメルヘンワールドかみたいに見えちゃう。あとはプレゼンテーションが丁寧でしたよね。あのキャンバス地を使ったりとかしていて、やっぱり自分の案をちゃんと愛してる人に今日は取ってほしいですね。
受け答えもすごい上手いなという感じが受け
してた。まあ緊張してた緊張けどね、うん、でもちゃんとやってたね。
そうですね、うん、ありがとうございます。あとあの小島さんの、はい、これはまあ例えば10選に入らなかったけど一押しの案とか、あるいは10選の中でこれはもうちょっと押してもよかったみたいな、そういう案とかありましたら、あの挙げていただければと思いますけども、
10選外はちゃんと今言うのが難しいから、いや可能性を感じる案は結構いろいろあったんですけど、可能性が可能性だけだとやっぱりファイナリストになるのがきつい。もうちょっと化けてほしかったのは、あの今日の一番手に出てきた の案とか、硬いもの使ってやってるのだけが建築じゃないよってのはいいんだけど、洋服を作ってる時ほど、あの彼女なんか洋服で公園に乗ったのを置いてましたけど、建築の方が、本当にこれが立ってもいいんだみたいになってない、そういう惜しいのは日本にもそうだけどね。
この案はやっぱりプレゼンテーションで模型とかこう見た時と話を聞いた時と結構印象が違ってしまったってところがあって、
やっぱり設計してないことがバレちゃった、
はい、そうですよね。
10人になった後はちゃんと見えてしまうからね、はい、まあできるだけそのしてないことがバレちゃわないのを選んでるつもりなんだけど、だからといってね手堅いのばっかり選んでも仕方がないしね。
ちなみに今回結構設計してないっていうのはあのセミファイナルの間でも結構設計してないのがいっぱい入ったっていう、まあ、そういう状況があったと思うんですけども、それに関してはどういうふうに思われたでしょうか。
仙台の悪影響なんじゃないですか。このイベントの悪影響なんじゃないですか。
あ、なるほど。
だからこれを聞いてて来年仙台でトップ取ろうという人は、卒業展を真似してもダメですよ、で真似されてもいいものにを選ぼうとは思いましたけど、基本的には、真似するんだったら今のトップアーキテクトを死ぬ気で真似した方がいいっすよ、多分伊藤さんの真似はできないから、なんか1年前とか2年前の先輩の真似になっちゃうわけでしょ。だからワンクリップはやめた方がいい。平屋もワンクリップだし、スケッチアップでリピートできるのもワンクリップだし、そういうのは僕らだって分かるから、
確かに今年は全体的に僕もやっぱり10選の最後の、まあ まあ、審査のところを見させていただいて、本当にこういわゆるこう設計してる案じゃないものがどんどん入ってきていて、ただ議論にはなりそうな感じはあったんですけども、やっぱりちょっと冷静になって考えてみると微妙かなっていう気はしてはいたんです。で最後に小島さんがやっぱり富永さんの案をおっしゃるときに、いやこれはやっぱり日本一決定戦の、まあ、最後の大事な決断として、まあ、やっぱり小島さんの判断がすごい大きかったな、大事だったなと僕は思いました
。うん、設計してないように見えてる案も正確に言うと、喋らせてみたら割合ちゃんと考えてる、だからそんな一発芸の人は残ってない。うん、そこまでは良かったんだけれど、何か手続き以上のことに飛べてなかったのが残念ですね。そういう人はどうしても手続き重視型になっちゃうから、
なんとなく全体的に一つのルールを決めてそれでいっちゃってる感じがして、設計はもうちょっと複雑なルールを決めないといけない、あるいはその複数のルールを決めるとか、それぐらい、まあ、複雑なものじゃないかなと僕は思いながら見ながら、
そうですね、
思ってはいます
か。杉村さんが押し切れないのもやっぱりルールの単純さがだんだんバレてきちゃうからなんじゃないか。
そうですね、最後に一言、まあ、来年の、まあ、仙台を目指す学生とか、それから、まあまあ、これを見ているいろんな学生に向けて小島さんから一言メッセージを何か言っていただければと思うんですけども、
今年も良かったんだけれども不足してるのは、世界中の人たちに届くような案じゃないってことです。世界中の建築学生や建築家ではなくて、砂漠に住んでる人やなんかジャングルに住んでる人や、気候風土だけじゃなくていろんな文化とか今まさに戦ってる人もいて、建築家っていうのはそういうところに案を持っていってどうだって言った時に、細かいことは分からんけどこういうことができたら面白いよねっていうことが通じるかどうか、そういう意味では建築という言語っていうのがあると思うんですよね、メディアというか。でそういうことでいうと日本のローカルなんじゃないかなっていうふうに見えたので、来年出す人は、全然違うコンテクストにいる人が見てもこういうものがあったらいいんじゃないかと思えるようなものを提出するようなことを考えてほしい。それには直近の先輩なんか見てても全然ダメです。もっと想像しなさいっていうことを期待してます。
はい、素晴らしいメッセージをどうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。